優しさふわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
高齢化社会が進む中、介護の問題は大きな社会問題となっています。その中でも認知症に関わる課題は様々です。本日は認知症カフェを自由が丘地区において開催されているレインボーガーデン代表の小泉章一さんにお越しいただき、その取り組みについてお話をお聞きします。小泉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず小泉さんが開催されている認知症カフェについてお話しいただけますか。
私たちレインボーガーデンが開催している認知症カフェは虹色カフェと言います。現在14名のスタッフが毎月第4木曜日の10時30分から12時にコープしじみ店2階の組合員集会室で開催しています。
この取り組みを行うのにどのようなきっかけがあったのですか。
今から6年前にコープしじみのイコイーのしじみで開催された認知症サポーター養成講座を受け、誰もがかかる可能性がある認知症を自分ごととして捉えることができ、認知症の本人や家族の方が住み慣れた地域で一日でも長く暮らし続けるためにどのような支援ができるかを考えたのがきっかけでした。そして認知症の本人や家族、介護者の支えになりたい、将来の自分のためにもできることをしたいと考えるメンバーが集まったのがボランティアグループのレインボーガーデンです。
それでは具体的にどのような活動をされていますか。詳しくお話しください。
虹色カフェは基本的に開催している時間内であれば出入り自由で、お茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ集いとなるように心がけています。内容は挨拶から始まり、簡単な体操で体と心をほぐします。気持ちが少し和んだところで自己紹介や近況報告、そしてお誕生日のお祝いなどを行い、その後コーヒーや紅茶、緑茶を飲みながらおしゃべりタイムで皆さんに楽しんでいただいています。このおしゃべりタイムではモグラたたきや黒ひげ危機一髪などのゲームを楽しんだり、ハーモニカや尺八の演奏など利用者の趣味を紹介したり、季節に合わせた飾りを作ったりします。またコーラスグループと一緒に歌うイベントやカラオケなども無理をせずに楽しんでいます。さらに自分たち自身も知識や経験を習得する必要があると考えていますので、認知症に関わる講習会や研修会に参加するとともに、年2回程度の認知症サポーター養成講座の開講やお手伝いを行う活動も行っています。
認知症当事者への寄り添いと自分たち自身の研修と幅広い活動をされていますが、今後はどのような活動にされようと思われていますか。
カフェを終えた後の反省会で、利用者さんが喜んでまた来たいと言われていたと聞く機会が多く、利用者への接し方や寄り添う活動がうまくできているのではないかと感じています。ですので、まずは 今の虹色カフェの活動を大切にしていきたいと思っています。そして認知症への理解を広げるとともに、私たちの知識や経験をステップアップしていきたいと思っています。加えて三木市内にある認知症カフェを運営するボランティアグループが協力し、緑ヶ丘地区を中心に行っていた認知症幸せ計画という講演会を三木市全体に広げて認知症の予防につなげたいとも思っています。
それでは最後に、このラジオを聞いておられる方や市民の皆さんに伝えたいことをお話しください。
認知症のご本人やその家族の皆さんに対しては、まず一人の人間として尊重し、静かに見守ってあげていただきたい。そして本人や家族の方から助けの要望があれば、優しく対応していただいて寄り添っていただきたいと思っています。また認知症になることで噂を気にして閉じこもってしまい、症状を悪化させてしまうこともあります。普段からのお付き合いを充実することで防ぐことができると思っていますので、挨拶など普段のコミュニケーションを大切にしてほしいと思っています。最後に、会場をコープしじみにしたのは、カフェのついでにお買い物ができるところにあります。この利点を生かし、コープしじみで虹色カフェとお買い物を楽しんでください。
一人の人間として尊重するということが大切なポイントですね。この言葉を私も大切にしていきたいと思いました。本日は自由が丘地区で虹色カフェという認知症カフェを運営されているレインボーガーデンの代表の小泉翔一さんにお越しいただき、その活動についてお聞きしました。小泉さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。